私には予知能力というのが実は備わっておりまして、それは何かと言いますと、猛烈な眠気に襲われることがございます。これはまあ、場合によっては睡眠時無呼吸症などが原因となっていることももちろんあるわけでありますけれど、なんか知らないけどものすごい睡魔がこう襲ってきてですね、脳みそがこう金縛りにあったようにこう回転しなくなる時があるんですけれども、そういうのが 1,2 時間続くようなことがあると、その最中に何かよからぬことが世の中で動いていて、で大体翌日ぐらいにそれが自分のところに漏れ伝わってくるというですね、そういうパターンがありまして、それは体感的に体験的にそれを何度も繰り返してまいりましたんで、いつの間にかこの眠さの時は何かあるぞというふうにこうなるわけですね。でそうすると翌日になるとなんかこうよからぬ知らせが届いたりとか、まあよくない何かが起きていたとか、そういったことがですねあったりするわけでございます。先ほどからものすごく眠いんですね、何が起きてるんでしょうか。でものすごく眠いんで、とりあえずなんかこうシャキッとするものはないかなと思いまして、コンビニで、ハウスのメガシャキエナジードリンクちゅうものを買ってみたんですけど、シャキッとしません。でカフェインもたっぷり入ってるみたいなんですけど、聞きません。何が起きてるんでしょうか。これを収録してるのは8月13日のただいま、14時20分になろうとしてるところなんですけども、この瞬間に何か嫌なことが起きてるのかもしれません。明日になると大体わかると思いますけどね、何もないければいいんですよ、ただ眠いだけってことかもしれませんけどね。皆さんはそういうなんかこう虫の知らせとか第六感的なものっていうのはね、お聞きの皆さんもひょっとしたらあるかもしれませんけれども、これオカルト的に考えるとなんかこう怪しげなものになってしまいますが、やっぱ何かこう動物的感といいますかね、本能みたいなもので何かをこう感じるっていうのはひょっとしたらあるのかもしれないなという、でそれがどういう理屈で、予感が来るのか、それはもう全く科学的にも何も分かりませんけれど、ただそれはまだ分かってないだけで、ひょっとしたら何かこう怪しいような波動のようなものがあるのか、でそんなこと言い出すとますますオカルトになっていくんですけどもね、まあ、そういうことでお送りしてまいりましょう。 QIC ケムールインサイダークラブ、この番組はお子様のコミュニケーション能力を育てるクラファの協賛で熊本市東区新鍋 FMC スタジオからオンデマンド放送でお送りしております。お相手は榎田新右衛門と
花岡山花岡と
平尾弥子です。
なんかないですか、そういう第六感的なこう、まあ花岡市はね霊界アンテナが備わっているという、
妖怪アンテナ、
ね、ごめんなさい、妖怪アンテナが備わっているということですけども、
ね、とあとなんか時々ですね、相手が何を喋るか喋り出すかっていうのが、過去になんかその頭の中に、なんかデジャブ的にあって、なんかその言うことが分かる時があるんですよね、
相手が何を言い出すか、
っていうのは何回かっていうか結構ありますね。
ああそうですか、まあね、なんとなくそのかつて経験したようなものが目の前にこう、ポンと現れる時、あるいはそのさっきデジャビューっていうのありましたけど、本当に初めて行った場所なのになぜかこう、知っている場所のように思えるとか、そういったことっていうのは、まああるもんですよね、やっぱこれ不思議なもんですけどもね。だからそれがまだなんかどういうことなのか、どういうね、そのからくりでそう思うのかってことがわからないだけなんですけど、まあまあ、リザさんなんかないですか、そういう霊感的な予感的なものとか、そういうものは、
ない
でしょうね、と思いました。
女の感っていうのはあるかもしれない。
女の感、女の感ってどんなんですか、女の感。
わかんないですけど。女の
感。タタラタタタラタラタンって感じですか。パラパラパラパラパラ。
レイカン。あ、それですか。知らないです。
知らない。
第六感でしょ。
第六感。
その感じじゃないですか。 女の感じ、女特有な感じですか。
女特有の感じですが、男のこうなんかこうあの浮気心を疑ったりとか、うん、そのなんかこうそういったものを 見抜いたりする何かなんですか。
そうなんですかね。
いや、わかりませんですよ、うん、私女じゃないですから。
まあいろいろありますわ、女の感はね。
そういうのがあったんですね。
女の感
怖いですね。大体、うん、相手してですね、それが当たってるかどうか問題ですよね、うんうん、だから女の顔は鋭いといいけども、うん、場合によっちゃただの邪推って時ありますからね。それがこう膨らんでて、勝手にそれが既成事実として、あなたはそうだったでしょ、うん、みたいなふうに決めつけられると、えらい目に遭う時は、うん、昔ありましたね。そういうことがね。なんかそういうものを思い出してしまいました。早速お便りいきましょうか。まず1通目は神奈川県、鎌倉市からいただきました。34歳 CD ショップ店員、ラジオネームリフトアップ大船観音。
ありがとうございます。
先日買い物で某ショッピングセンターの立体駐車場に入ろうとしたら、車が1台故障しているようで入り口を塞いでいました。車体が沈んでいたのでパンクかなと思いましたが、よく見たら思いっきり車庫端で段差にがっちりと車体がはまり、身動き取れなくなっていたのでした。で、乗っていた若い兄ちゃん、警備員のね、人や店のおじさんたちから、これじゃあ無理だよ、どうすんの、他のお客さん入れないよとか、レッカー代かかるねとか言われ泣きそうになっていました。かなり極端な車庫端でしたが、今時あんなの何が良くてやってるんだか、お金で駐車できず大迷惑でした、ということでいただきました。今後ろでカタンカタン音がしてると思うんですけど、近所で家建ててまして、地震でぶっ潰れたところを家建ててるんですよ。それの音だございますんで、まあご了承いただきたいと思いますけど、ね、車庫端ね、どうですか。
結局何ですか、車庫端は何のためにするとですか。皆さん
見てくれじゃねえの、
見てくれがかっこいいんですか。
あれでなんかプラスになることがあるわけ、シャコタンって。
シャンモデンすっけん
ね。シャンモデンっていうのはね、全国的に伝わらないじゃん。あ、またね。
あ、すいません。ええ。のんさんの
シャンモデンっていうのは、はい、すいません、共通語に直すと何ていう意味ですか。シャニムニっていうことですね。
何ですか、シャニムニって。
うん、ですから、もうまあ、ともかく、なんだろう、どうであろうとという、うん、なんであろうとみたいな。うん、ことでしょうかね。
それもなんかね、なんか先が鋭い車じゃないですか、
うん、まあ昔で言うとスカイラインとかシルビアとか、
そうベチャンコ亭な、
ね、まあね、あんまりね、フォルクスワーゲンのビートルとかの車庫端っていうのは、うん、まあないわけじゃないでしょうけど、あんまり見ないです
ね。で、座高的にも低いでしょ。
座高ですか。
座高
が低いのか。車高ですね。
座高的にも低い、自分の視界も低くなるでしょ、
うん、それはそうでしょう。
楽しいんでしょう、ね、
それがいいんじゃないですか。低い、
なんですか、なんかレーサー体験
ね、これベタな道ならいいですよ。アスファルトで舗装されてアップダウンのない道なら何の問題もないし、逆に風が下のとこ回り込まないから高速走行には目適してるかもしれないですけど、そんなね、そんな F1 みたいに
出すわけ。自分でするんですか。
自分でするとか、まあその整備工場に頼んで中のそのサスペンション の、うん、バネを切ってもらって、うん、ね、それでやるんでしょ。
車検の時どうするんですか。
車検取んないでしょ、あれじゃん、
うん、車検の時また上げるんですかね。
知らねえ、
多分上げるんだと思う。
まあ上げて、上げるか、
金はかかるわね。そう
で、これ今逆に車庫長とかありますよね、うんうん、4区のやつとかで、ね、うーんと高くなってはないじゃないですか。まああれはまた別ですけど、その車庫端ってその何がいいのか、う
ん、これいつから流行りだしたんですか。
もう30年ぐらい前ですね。
30年前、
車庫端ブギとかあったじゃないですか、
うん、それまでは車庫端ブギってそういう漫画でしたっけ。
わかんない、それ私読んでませんから。車庫端って聞くとどちらかというとね、この間の北方四島の話になってたんですけどね。
ああ、
車庫端かな、ね、車庫端半島っていうね、
レトロハボマイ、
ハボマイ、まあね、車庫端、
車庫端ってわけじゃなかったんですけど、はい、この前ですね、その熊本の東バイパスっていうところでですね、はいはいはい、東バイパスっていうか、そのには中央分離帯があるんですよ。
ありますね。
であって、右折レーンとかがあると、はい、その中央分離帯とかが極端に狭くなってブロックだけになるところがあるんですよ。
あります
で、そこで、そこに乗っかってる車があったんですよね。
ということはその通常ね、まあ、東バイパスって現在はあの国道57号線に昇格しましたんで、あの東バイパスって昔の名前なんですよ。未だに熊本市が日がバイと言うんですけど、であの中央ブリン帯があって植木が植わってるんですけど、途中あのただのブロックみたいなとこがあります。でそこは当然あの U ターンとかできませんよね。で切れ目が完全にあるところはできますけど、でそこが切れ目だと思ったんですかね。
多分見えなかったんでしょう。多分視界からなかったんでしょう。でそれで乗っかったんでしょう。乗っかるまではいいんです
よ。ドスンと乗って超えられなかった。
超えられなくて、あのふわっとこう
バランスを取る感じで、
あの車体が乗っかってるわけですよ。
あらあら、
どうエンジンをあれしてもタイヤが絡ま
る。もうちょいスピード出してればよかったかもしれないね。なんかね、中途半端なスピードで乗り上げちゃったんでしょ。
それがなんか中途半端な、なんかあの軽自動車だったんですよ。あの別になんかそういうことを、そのなんか車庫端とかそんなのなくて、
軽だったら何人かいたらね、
そうそうそう、やれると思うんですけど、
まあ、やれなくはないでしょうけどね、結局 JAF かなんか呼ぶことになったんですかね、レッカーでね。
下手な運転が多いですよね。
あ、やっぱ木田上さんが見るとやっぱそうですか、下手な運転恐ろしいですね。あのどういうふうに論評するの、うん、ねこう、うん、今この瞬間にこう今聞いた瞬間にすみれちゃんとか立花幸恵がこう、は
い、
今もう心がキューンってなってると思いますよ。
私もドキドキしてるんです
よ、ええ、もう木田姉さんにそんなこと言われたら生きていけないという恐ろしいですね。
言わないからね、またそれがこうね、こう無言のね、
怖いですね一度あの木田優子ドライビングテクニック講座みたいなのをこうやってもらって、で生徒にあのすみれちゃんと立花幸恵を乗せて置いて、で我々がそれを実況するという、あ、これいいですね、実況するという
木田優子検定とか
言って、怖いですねでそれに対してこう立花幸恵がこうあの口の悪さで対抗するという、結局あの絶戦に変わっていくという、そういう流れがいいですね、ぜひ実現したいなと思いますけど、
ね、いやでも思いません、花子さん乗って車乗ってて運転下手な人いっぱいあるでしょ、
特にあのなんていうんですか、あれなんていうのかな、あのワゴンじゃない、あのファミリーボックスカーみたいなのあるじゃないですか、でっかいのが、
でかいのありますね、
であれでその
あと SUV とかね、
ああいうのは結局多分あの家族連れの時にしか使わないんですけど、いっぱい乗る時、だけど普段はその普段乗りでお母さんが使うじゃないですか、だけど普段そのお母さんはそんなに運転うまくないから、とにかくでっかいのにこうあのもうこう狭いところでいろいろやったり、
ハリアーとか乗ってるねあの中高年のおばはん、あれは下手が多いわ、で図体でかいから、車体感覚もつかめてないんで、でその車がすれ違う時とかにその全くそのキープレフトができてないんですよ、ね、だもんだからただでさえ幅取る車で、ね、その熊本風に言うと離合ですけど、離合ができないというそういうことになってしまう、
そうなんですよね、
まあこれがね、まあ、あのなんとかなんだ
けど、ね、躊躇する人ね、
信号躊躇する。
あのなんか右折とか左折とかね。
信号躊躇っていうか。
あ、信号じゃないな。
信号は躊躇するぐらい本当は安全なんですよ。
信号じゃない
よ。思い切りがよく、え、黄色だ行けとかっていう。ねえ。
また黄色はね止まんなきゃ。
いや今行けたら。
黄色でスタート、赤でダッシュだから事故なのだ。キャー怖ーいというなんですよ。それでいいのだ、よくないという。というね。まあまあ。車庫端とね、
あと駐車入れね、
駐車入れっていう、駐車入れっていう、駐車器を入れてるステンレスのこのカッパッとこう入れるのありますよね、駐車
器が入ってる駐車、車庫入れか、車庫入れ、
いやだから俺の
はとも
か
くね、何回切り返せばいいとって感じ、
やっぱね車の、まあ、免許のない私が言うのもいかがなものかと思いますが、やはりですねその車体感覚はまずやっぱり、ね、これ自動車学校で何としても身につけてほしい、であの違う車に乗り換えることが当然あるじゃないですか、その時にまず最初にいかに自分がどういう車に乗るかって車体感覚を身につけるための時間をまず設けてほしい、特に女性でそれとあとやっぱ周りをいかに見るかですね、流れを見て自分がどういう流れの中にいるかっていうのがあのこれ意外と分かってない方が多いんですよ、
分
かった、ね、でそれをね、分かるようになると、まあ、そこそこ普通に運転できるようになると思いますけどもね、
多分今ほら、あのなんですか、バックする時もあの、テレビ見てるじゃないですか、あれがついてるから、あれに頼りすぎてんじゃないですか、
そうですか、立花幸恵さん全然見てないですよ、
あの、あれでもほら
最高級の軽乗用車にあそこ乗ってらっしゃいますけどね。
あれでもほらあれで見てたら完璧に行くはずじゃないです
か。もしだからまあなんかほら、
で私はあの何回か助手席に乗せてもらってるんですけど、ね、でバックするときにバックモニターはすっごい便利なんですよ、ね、昔ほら、あの2、30年前ですよ、路線バスに乗るとあモニターがついてて、ね、モノクロのモニターついてでしょ、あれ見たときすごいなとあの時子供の頃思ったんですよ。それが今やですよ、ね、業務用じゃなくて民間のこの、ね、その軽乗用車とかにもついてるわけですよ。でこれを生かさない手はないなと私なんか思うんですけど、なかなかやっぱりあのあれ見るとかえって怖いって人いるん
ですよ。もう私怖いですね。
慣れ、まあ慣れだけどね、
だから私はもうここの両サイドのミラーですか、
ミラーで
要は肉眼ってこと
ですか。そうそうそう。
あこの間あのね、ケゴ作戦で上田君があのなんだピックアップのトラックみたいなダットさんのやつを持ってきてくれたんですよ。それ あのでミラーがあの久しぶりにフェンダーミラーだったんですよ、ね、ドアミラーじゃなくてフェンダーミラーの、僕はフェンダーミラーが好きなんですよ、で あのあっちの方が基本的に視界が広いですから、なんでね、あのでも今もたまにいますよね、フェンダーミラーにわざとしてる人ってね、
タクシーそうじゃないですか、
タクシーですね、だからやっぱあっちの方がいいな、
いやだってあの首を振る角度が要するに小さいから安全だと思うんですよ、フェンダーミラーの方が。こうね、ドアミラーだと首振っちゃうでしょ、するとそのね視界ができちゃうから、あのあの視覚か、視覚ができちゃうから、僕あれ危ないと思うんですけどね。僕フェンダーが好きなんですけど、
なんかのなほら輸出の関係かなんかね、兼ね合いでドアミラーをあの許可しろみたいな話になって、今から30年ぐらい前ですから、で一気にねドアミラーになっちゃったけど、まあまあそういうのもあってね、まあしかしこの車庫端っていうのはよくわかんないですね、
わかんないです。
これはやっぱり女性とかでもう車庫端が好きな人ってやっぱおるわけでしょ、そういうのがね、そういうやっぱ類は友を呼ぶで、そういったのが好きな人がやっぱ好きな、ね、私も車庫端の助手席に座りたいとかって思っちゃうって、そういう感覚が僕はピンとこないですけどね、
段差があるところとか絶対下、
そうそうそう、だから今熊本では辛いと思うね、熊本はねもう段差の大安売りだからね、もう
絶対
傷つきますよね、橋の手前とかみんな段差じゃんね、
傷つきますよ。
だから今熊本で車庫端は辛いでしょ、もうほとんどあのだから車庫端をなくすには一番いいですよ、内陸性地震、内陸性の地震の強いやつがあればもう車庫端はみんなもう全滅になるんですね、車庫長の方がむしろいいわけですからね、
あとなんか道路を照らしてる車があるじゃないですか、あの床を、床っていうか
あの
車体の下になんか
ライトつけて、ね、
あれがいまいち意味がわからなくて、
やっぱこういいんじゃないですか、派手で
派手だからなんですか、ね、だ
からトラック野郎みたいなもんでしょ、デコトラみたいなもんじゃないですか、
だったらあのテレビ6つとか7つとかつけてる人の意味もわからない、
あれもほら賑やかしじゃない、
なんか
こう、車内をねこう、
ね、すごいよねあれ、
ディスコトゥーリアみたいなね、古いねトゥーリアって覚えてるやついねえだろ、照明が落ちたんですよね、
後ろに見せるためかなんか知らないけどね、テレビついてます、
だからもうあれはもう賑やかしです
よ、すごいよね、金はかかるわ、ね、電気代はかかるわ、ね、
電気代はかかんないと
か、かからないんですか、
燃費は悪くなる
でしょ、
まあ ね
面白い車が多いしな、
まあまあいいんじゃないですか、この間何あれどこだっけ、あのケーズ電機で、あの自転車のライト売ってたのね、ケーズ電機でもそんなコーナーがあるんだと思って、それで見てたら、あの要するにテールランプなんですよ、赤く光る LED の、であこれいいなと思って見てたらすっごい高いのがあるんですよ、3000円ぐらいです、これなんやこれと思ってよく見たら、そのあのウインカーになってるの、でスイッチがハンドルのところにスイッチが付けられて、でその後ろでその方向が出るわけよ、右左の、ね、でだからその左折するときに左の方が光るとかって、まあ自転車で果たしているんだろうかとか思ったけど、でそれだけじゃない、それだったらそんな3000円4000円しないんだけど、でさらにレーザー光線がついてて、自分の車体の幅のそのラインを地面を赤く照らす、でそれによってこう車とかが後ろからやってきて、夜なんかにやってきてこう引っ掛けたりして、あの事故になる場合がたま、まあ時々あるんですよね、だからそういうのを防止しますってあったんですけど、ちょっとね買おうか悩んだんですけど、さすがにやめましたね、1000円台だったら買ってたかもしれないけどね、まあそんなものがありました。続いては愛知県名古屋市からいただきました、こちらは51歳会社員、ラジオネームケイタロウ、
ありがとうございます。
映画シン・ゴジラが大変な評判のようですが、一方で ガメラも生誕50周年を昨年迎えまして、特別映像などが公開されていますが、その後のニュースがないようです。皆さんがリメイクするとしたらどのモンスターを選ぶ、これおなじみですね、のネタですが、キラユー時間への説明が猛暑の克服並みに大変だと思いますが、頑張ってくださいということでいただきました。シンゴジラようやく見ることができまして、何に感動したかというと、まず感動したのが、岡本喜八でございました。ほとんどの方が気づかないんですけど、岡本喜八監督が出ているという、写真で、で、こうなんですか、チラッとしか映らないですけど、見た瞬間に、まあ、岡本喜八監督の顔を知ってる人は、もう見た瞬間に岡本喜八だと分かる顔ですから、似た人ってそういないじゃないですか、あの独特の眼鏡といい、口がこうへの字になってる手といい、ね、それがパッて出たんで、もう見まごうわけがないという、パッてこう出てで、おう小本喜八だと、まずそこにこう、まあ、おそらくまあ庵野監督とかが 狙って使ってんだと思いますけど、で、まあまあ、いろんなところにこうくすぐる要素がありまして、非常にやっぱよくできてるなというふうに思いました。ガメラですね、ガメラどうするんですかね。僕はだからその去年その生誕50周年ということで特別映像が出たんですよ、親子が少年とお父さんですけど、の親子がギャオスから逃げる映像です。 でそこにの向こう側にガメラらしきものがずーっと出てくる CG のものすごい迫力のあるやつで、確かそのお父さん役を工藤官九郎がやってるんですけど、でもう短い映像なんですけど、これを見て、あ、いよいよ角川映画が、ガメラ、やるんだなと、で当然それを見た多くの、お客さんは来るぞと、50周年だし、と思っていたんですけど、今51周年になっちゃったんですけど、今のところ特になんか大きな情報はないようなんですけど、もうぜひやってほしいんですけどね。でも今回そのシンゴジラを見て、平成ガメラ3部作ありますが、あれの要素を結構持ってっちゃってる、入れちゃってんですよ。例えばゴジラっていうものの、その名前をどうするかっていうその時に、その、まあ、研究していた博士がいるんですけど、まあ、博士が岡本喜八なんですけど、でその、そのメモがあってですね、でそこにその漢字で書いたゴジラという難しい字のやつが出てくるんですけど、あのなんか流れはなんかガメラの3のイリス覚醒の時の邪神ガメラですか、あの時の漢字がいっぱい出てくるんですよね、玄武とか、その要するに東西南北の、でそういうやつのエッセンスをちょっと感じたりとかいくつかあったんですけど、当然やっぱ彼らは見てるはずだし、意識はしてるだろうから、だろうなと思ったんですけど、さあね、ガメラ作ってほしいんですけど、でも今誰かいますかね、監督でできる人。金子俊介はもうやんないでしょうね、まあで、まあ私としてはやってほしいですけど、じゃあ皆さんが、花岡山監督がもし仮に、制作費無尽蔵に、好きなだけ使ってよいということになって、ただしゴジラとガメラはもうダメと、それ以外にしましょう、それ以外で、リメイクするならば金に糸目つけなくていいですから、宣伝費も無尽蔵にかけられますから、相当マイナーなものでも相当な宣伝ができるという、もう例えば朝から、日テレの、番組をジャックするとか、まあなぜ日テレなのかっていうのがあります。まあ木田さんも考えておいてくださいね、今のうちに、モンスター怪獣、
わかんない、
いやもう知る限りの怪獣をこう思い出しておいてください。
私はモスラ、
モスラですか、モスラはやっぱ幼虫の段階からです
か、幼虫の段階から、
これやっぱインファント島は出てくるんですか、やっぱり、
そこですよね、そこで双子をやってしまうとまたあれなんで、まあ、そこら辺をちょっと考えなきゃいけないでしょうけど、
ね、モスラを使うけれど全く新しいこう切り口のモスラにするのか、
そこなんですよね、
その元のね、ファンタジーを試したものにするのか、
悪じゃないです、私はそのモスラはやっぱなんかこう
善
の方で、 やりたいなっていうのはありますね。こう
愛を感じるようなモスラを、うんうんうん、あねえ、モスラがあの何すかあの公開の時に巨大なモスラがこうかき割りのがあって、うん、あれの前を撮る時私目つぶってましたからね。わあこれダメ、これやっぱダメやと思って。やっぱモスラはどんなに善玉の怪獣でもモスラだけは俺友達になれないっていう、うん、どうしてもダメがだし。木原さんなんかこの間にこの
怪獣が分からんですもんね。この間もなんかありましたね、ありましたね、なんか、
だから
この東映東宝
なんかお便りにあるように嫌い言う次回への説明が、うん、猛暑の克服並みに大変だと思います、うん、これ本当大変です、
知らんですもんね、知らんです。
一番こうなんかねこう好きなものはね、
ピグモン、あピグモンもな、
ピグモンの方です。
ピグモンですか、ガラモン。
なんかガラモンとピグモン違う、
大きさが違うんですね、基本ね。
やっぱミニラかな、可愛いけ。
ミニラ、
ミニラ、
ミニラ、ミニラ、ね、あっち出さないとちょっと、
ミニラだと親父出さないとね。
親父は誰ですか。
ゴジラです。
あ、ゴジラの息子がミニラなん
ですか。ゴジラの息子という映画です。そうそう、
出さないとね、ミニラじゃちょっとね、
そう個人になっちゃうんでね。
ミニラはじゃあ大きくなったらゴジラみたいになるってことですね。
まあそういうふうにまあ考えられるわけです。解釈の仕様はいくらでもありますけど、そういうことになるわけ
です。そうなんですね。なんだ、
いや、まあ、シン・ゴジラとは何の関係もないですけどね。
分からんな。
なんか別にあのウルトラ怪獣とかでもいいです
けど、カネゴン、
カネゴン、
カネゴン、
カネゴンを映画化しますか。カネゴン、
カネゴン、
カネゴンいいですよ、別に
カネゴン、カネ、カネ食べるんですよね。
カネ食べますよ、このあの胸元のデジタル、うん、あのカウンターがあのそのお金の額で回転していきます。
いやー、やっぱミトランケン知らんですもんね。
いやでもカネゴンは作品化できるんじゃないですか、うん、ねえ、劇場版カネゴンっていうね、
どう広げるかですけどね。
だこれはこうあのユーモラスな、うん、あの物語の展開なのか、最後はものすごいシリアスな、ね、こうあのカネゴンになってしまった、あれなんだっけ、金田君だっけ、なんだっけ、なんかそのね、あのその少年がそのどうなっていくのかみたいな、なんかこう悲しい、最後は悲しい、あの幕切れという、でやっぱりあのお金に対するなんていうんですか、その業とかね、うん、そういったものをこう描いて、人の業みたいなね、うん、欲とかね、うん、を描くという、ことはできるような気がする、ね。
ガッツ星人って何ですか。
ガッツ星人ですよ。ガッツ星人強いじゃないですか。顔鳥みたいだけど。
そう強いです。
オウムみたいなね。な
んか、そう。ウルトラセブンを相当苦しめたですよ、ガッツ星人は。
本当ですか。ガッツがある件ですか。
ガッツがあるかどうかは分かんないですけど、まあ確かにあれだけのね、苦しめたんでガッツはあったと思います。
そんなすごいんですか。
お姉さん、あのマイクが額のとこ来てるんですけど、お願いしますね。
額が口なのかもしれない。
額が口、ああかもしれない。
ガッツ星人強いんですね。
ガッツ星人強いですよ。そこそこ強いです。まあもちろん最後負けますけどね。
メトロン星人。
メトロン星人も強いですよ。まあメトロン星人
は。今までの中で一番強い星人誰で、あ、星人っていうか。
一番強い。まあとりあえずだからあのウルトラ兄弟を倒まあ一旦倒したりとか、ということで言えばいろいろですよ。例えばウルトラマンで言えばゼットンじゃないですか。でウルトラセブンで言うとなんだっけ、あのあれなんだっけ、最後に出てくるあとヒッポリット星人とか、ね、ウルトラマンエース、ウルトラセブンを苦しめたあれ、あの名前が出てこないな、
バンドン、
バンドンはまああの
首
が2つある、あれ何星人だったですかね、あの操るやつ、
あれが何星、そうですよ、何星人でしたっけ、
忘れちったな、なんかな、
あとなんかメフィラス星人は結局倒されてないから
、メフィラス星人強いね、
強いでしょうね、あれね、
メフィラス星人はこう戦わずにこう、あの話し合いでもうまあ解決させようとしたという、
ダリーじゃないですか、
ダリーは松坂慶子の鼻の中にいたちっちゃな怪獣だよ。だってほら、あのそこにほら、ほらそこにほら、柳家京太郎さんのポスターほら取ってこない、それ
ですか、
ほらダリーっておるじゃん、そこに
そこで、これね、分かる人何人か知ってなかった。
これですか、
ダリーでただ点しか書いてないけど、
どれですかダリーって。ああ、虫、
虫じゃないんだよね。
なんかダニみたいなやつだよ。まあまあ、
へえ、
ビラ星人もいるよ。ビラ星人、
へ、ダリー、
ゴドラ星人もいるよ。ゴドラ星人をちゃんと書く人って初めて見たけど、
へ
え、いやいや、カネゴンでいいんじゃないですか、うん、ね、キラウエユコ監督作品、第1回監督作品、
ちょっとね、こうほら、あの子供向けだけじゃなくて、ええ、ちょっとアダルトの感じにちょっとして、大人のね、大人の金のなんか、あの、
そうそうそうそう、
あれをやったら、ええ、結構いいテーマになると思いますけど
ね、うん、やっぱし見た知らんけんですね。
だからほら、少年が変わるっていうよりも大人がカネゴンになっちゃった方がいいかもしれないですね、うん、だからそれこそその例の株だとかをやって、うん、ね、トレーダーだかなんだか知らないけど、その、液晶画面でこうやってるような、で金がもうともかく、分刻みでいっぱい入ってきてるけど、使い道がなくなってしまって困ってるやつが気がついたらカネゴンになっていくという、そういうね、でこう予告編はやっぱり遠見のナレーションでカネゴンっていうね、あなたは金を信じますかっていう、
カネゴンにはなんか大杉蓮出してほしいですね。
ああ、大杉蓮が必要
ですね。なんかね、なんかやってくれそうな気がする。
大杉蓮、新御所だけど総理大臣やってます
からね。
まあね、私は怪獣では何ですかね、いや、メトロン星人は面白いと思うんですけど、うん、メトロン星人、あの本家がリメイクしちゃってるじゃないですか、うんうん、そのあれなんだっけ、メビウスだっけ、
マックスか、
うんうん、マックスで実はあのメトロン星人は死んでなかったという、うんうん、あの八つ咲き降臨みたいなやつで輪切りにされてたけど、うんうん、あの絆創膏で貼り付けて治ってたっていう例じゃないですか、うん、で治した少年がいて、でそれであのでもうあの地球に用はなくなって帰ることになってしまうという、もうあのもうすでに人間の心はすさんでいるんで、まあ、あのほっといても滅びるみたいな感じでこう、まあ、あの実相寺がやっちゃってるので、なんかやりにくいですよね、あとはなんですかね、やっぱ映画の怪獣、映画に出てきたやつで、やっぱこの間もちらっと話しましたけど、やっぱラドン、
シーボーズ、
シーボーズ、シーボーズいいですよ、う
ん、エレキングも知ってますね、
うん、エレキング、
これなんかすごい白と黒の、
牛みたいな色ですよね、
そうそうそう、
湖の秘密、
う
ん、ピット星人がね、女の子のね、あの双子みたいなね、ザ・ピーナツみたいなね、宇宙人が出てくるんですよ、
やがてマイクがおでこに当たります、
当たりますよね。
このノーバって何ですか、ノーバ、
ノーバ、ああなるほどね、ノーバレオでしょ多分、
ああレオ、
ね、赤いなんか、
あの傘みたいなやつでしょ、
こう、うん、セルテル坊主みたいな、
あれでしょ、あのマックがやられちゃうやつ
じゃないじゃないです、
じゃない、
うん、その後の話、
あ
の話で、そうそう、多分あのカニエ慶三出てる回のやつ、
はいはいはいはい、
違うかな、ちょっと違った、違ったらごめんなさい、
へー、
うん、カニエ慶三がね、もう気持ち悪いんですよね、
あの頃のね、
うん、あのウルトラマンレオをね、あのノコギリで切りますからね、あドラマですよ子供からしたらもう。
カニエ慶三が生きてればね、カニエ慶三メインでやるんですけどね、残念です、うん、息子でやるってのはどうですか、カニエ平
で、
親父ほどのなんか、なんかこう凄さがちょっと顔にないじゃないですか、
うん、でもですね、一回、そういう役やったんですよ、
あ、やりました、
やったんですよ、それ見たらやっぱね、親子ですね、
うまい、うまい、ちょっとやれるかもしれない、
やれるかもしれない、
なるほど
ね、あの今のだからカニエ慶三は昔のなんかちょっと怖い役の感じの人ですけど、あのカニエっては今のちょっと怖い現代の怖い感じの、
なるほど、
うん、なんか、ね、
さらにちょっとちょっと痩せさせて、さらに、
うん、なんかね、非常に、ね、非常になんかあの怖かったですよ、ね、なかなかあのやっぱ血筋だなと思いました、
じゃあカニエ一平ちょっと入れましょう、木原さんもう そろそろ選ぶの辞めてください、それや再現なく出てきますからね、
気持ち悪いのもいっぱいいますね、
怪獣気持ち悪いのいっぱいありますよ、メトロン星人のね、あのこう真っ二つになる時のね、なんかあれの描写がちょっと気持ち悪かったですけど、
ね、
中がドローンって、
いや私結婚式に出た時に伊勢海老の伊勢海老の半分に割ったのがマヨネーズ焼きが大体出てくるじゃないですか、あれ見るたびにメトロン星人を思い出すんですよ俺なんか伊勢海老を半分に割るとメトロンにしか思えないというね、あれ絶対それからと作ったでしょあれメトロン星人はなんかね、
でもそれぞれその怪獣はなんで生まれてきたかっていうのはあるんですか、
なんですか、
怪獣のその生い立ちみたいな。
生い立ち、
うん、どうしてできたのかとか。
どうしてできたってんですか、なんですか、
怪獣が
企画されたかってこと、それともそのどうやって設定の話、
設定大体でもそんなのないんですかね。
何が、
あ、そっか、
あ、その どういうふうに活性したか
って、そうそうそうそうそう、
いや、ある怪獣もありますけど、うん、ほぼ突然現れて怪獣、
だって宇宙人とかはね、そもそもどっかの星に住んでたっていうやつだから、うん、でもほらそこの星が住めなくなったんで地球を狙ったとかっていう、そういうのはまあ時々あるけれど、
ガバドンとかね、そういうのちょっとやっぱその理由がちゃんとあってっていうのは、発生理由がちゃんとあります
けど、あとその少年が落書きに、
でもやっぱ皆さん覚えてるもんなんですね、名前言ったらすぐ出てくるわけでしょ、
やっぱね、その子供の頃にね、コンテンツがそれしかなかったっていうのもあるけど、
でもそれぞれ印象深かったわけですよね、
だからそのある意味メディアミックスですよ、テレビでまず見て、それであとその小学館の学年別学習雑誌とかの付録だとかでまた見て、うん、あと怪獣の豆本とかで見て、うん、で再放送で見て、うん、だそれでもう刷り込まれないわけがないね、うんうん、だから刷り込まれちゃうですよ、ただ時々記憶がごっちゃになってることありましたね、うん、その似てる怪獣でなんだか分かんなくなってね、で例えばほら当時のウルトラマンとかウルトラセブンなんかは、うん、その予算削減で一回使った怪獣を、うん、ちょこっとリメイクしてまた使うんですよ、うん、そうするとねそっくりなやつが出てきたりして、うん、でなんだかこう混乱する時がありましたね、だからそれこそこの番組にも関係するケムール人が、うん、ね、その後キュラソ星人になって出てくるんですけど、うん、だからもうますますはで、うん、ケムール人自体もだってもともとウルトラマンみたいなもんじゃないですか、うん、ね、頭だけすげ替えて体ウルトラマンですからね、うん、でそういうリメイクをやってるんで、うん、でゴジラだって、うん、でそのウルトラマンに最初に出てきたジラースというやつなんかは、エリマキ怪獣ジラースなんですけど、これはゴジラにエリマキをつけただけですからね、そうそう、
でちょっと黄色を入れたね、
そうそうそう、
色をさしてね、
そうもうそんだけだからね、で しかも最後ねエリマキ取られちゃうんですからね、うんうん、そしたらゴジラだろってもうあれエリマキ取っちゃダメだろっていう、うんうん、そういう展開ですよ、うんうん、であとペギだと、うん、ゴメス、うんうん、ゴメスが先か、うん、
ゴメスが先でしょ、
でしょうね、うんうん、でペギラになるんですよね、だからそういうのもあって、うんうん、まあだからちょっと非常に混乱するものがありましたけども、うんうん、まあ怪獣トークということで言うと、うんうん、まあこういうところで、うん、まあこれシンゴジラでもう一個これはと思ったのは科学技術館がロケ地に使われてるんですけど、うん、明らかに太陽を盗んだ男を、うん、意識している科学技術館の屋上で撮ってますからね、もう撮りたくてしょうがなかったんでしょうね、 あそこでね、いいなと思って、うん、俺も撮りたいとちょっと思いましたけど、
ね、なんか岡本太一監督がね写真使われたっていうのがねちょっと なんか好きだったんですかね、
好きなの、それも間違いないです、うん、なんだ岡本太一のいろんな作品のファンであることはもう、
なるほど、そうなんですね、
で当然太陽を盗んだ男も、うん、音楽を、うん、山下って曲をエヴァで使ってますしね、うんうんうん、でだからそういったのもあるんでしょうね、だからいろんなところにオマージュがこうあったですね、というところで一旦 CM に行きまして、この後もお便りをご紹介してまいります。会話のキャッチボールを通じて発想力やあるいはグループでの協調性、そしてリーダーシップなどいろんなものを自然に学ぶことができるんですね。自立した大人になるための人間力を学ぶスクール、それがクラファ。